特集です。今日は先月に続きコロナ危機を乗り切ろう第2弾、オンラインミーティングに挑戦です。長かった外出自粛、緊急事態宣言が解除されてもこれまでと同じように会議や食事、旅行や帰省などができるまでにはまだ時間がかかりそうです。こんな中、遠くに住んでいる家族や友達との交流、在宅勤務でのミーティング、学校での授業など様々な場面でインターネットを利用したオンラインミーティングが活発に利用され始めています。宇野さんはこれまでご経験おありでしたか？
いえ、全くありませんでしたけども、最近になって LINE のグループ通話で何度か会議を経験しました。
このオンラインミーティング、視覚障害者には難しいのではと二の足を踏んでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、パソコンやスマートフォンの読み上げ機能を使って参加することができるんです。そこで今日はこの番組内でオンラインでつながってみたいと思います。教えてくださるのは、去年おととしのナビラジスマホ教室でもすっかりおなじみ、日本点字図書館の職員で全盲の植田孝子さんです。植田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず植田さん、オンラインミーティングとはどんなものか教えていただけますか？
はい、オンラインミーティングとは架空の会議室のような場所に2人から3人の少人数から多いと100人くらいがインターネットなどを通じて集まって話をしたり講義を聞いたりできるシステムです。LINE や Facebook などの SNS の機能に含まれているほか、オンライン通話専用として Skype、Teams、Zoom などという名前でいくつかの会社から提供されています。ブラステルなど電話のみでのシステムもあります。料金も無料、有料、仕組みも様々です。
はい、その中で今日ご紹介するのは
Zoom というシステムです。
いろいろある中でどうして Zoom なんでしょうか？
はい、 Zoom の特徴は視覚障害がある人にとっても比較的参加が簡単なこと、そして参加の手段がパソコンやスマホの他にガラケーや固定電話でも OK ということです。
ガラケーや固定電話での参加が可能なら初めての方でもハードルが下がりますね。
そうですね、今のところパソコンでも電話でも参加できるのは Zoom だけのようです。そこで今日は私植田が主催者ホストになってミーティングを開き、パソコン、スマホ、固定電話の3つの方法でお仲間に参加してもらおうと思います。
はい、お呼びするのはナビラジスマホ教室でご一緒した青松紀乃さん、岡野浩二さん、甲賀和子さん、皆さん全盲です。植田さん、最初は何をしますか？
はい、ホストになる人はあらかじめ Zoom のユーザー登録をしておきます。次に Zoom の中に新規のミーティングルーム、架空の会議室を開きます。そうするとミーティング ID という10桁か11桁の数字が発行されます。そして電話やガラケーでの参加者がいる場合にはミーティング ID の他に電話用のパスワード、数字6桁を控えて参加者に伝えられるようにしておきます。
招待される側はユーザー登録しなくても参加できるんですか？
はい、参加できます。
お金はかかりますか？
無料と有料のコースがあるんですが、招待される側の人にお金が請求されることはありません。ただしインターネットのデータ通信料や電話の通話料はそれぞれにかかります。
時間制限はありますか？
はい、ホストが無料だと3人以上で40分の制限時間があります。続けたい場合はまた同じ操作を繰り返すんですが、有料だと時間制限はなくなります。
はい、ホストがミーティングルームを作って、その後は
招待する参加者に向けてミーティングに接続するための HTTPS で始まる URL をメールで送ります。
はい、
そして固定電話とガラケーで参加する人には次の3つの数字を伝えます。1つ目はかけてもらう電話番号、2つ目はミーティング ID、 3つ目は電話用の数字のパスワード6桁です。
この電話番号は後ほどご紹介します。では上田さんから3人の方を招待していただきましょう。
はい、岡野さんと青松さんに招待のメールをお送りしました。
はい、今後さんは電話での参加ですので、収録の直前に電話して必要な数字をお伝えしてあります。さあ無事につながれるでしょうか。参加者増えてますけれども、どなたがつながってくださったんでしょうか。
青松希乃です。こんにちは。
こんにちは、岡野浩二です。お久しぶりです。
甲午和子です。こんにちは。
あ、皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、無事につながったところで、皆さんがどんな手順でミーティングに参加したのか伺ってみましょう。まずスマホの岡野さん、アプリは入れてあったそうですが、お一人でできたんですか。
はい、いつものアプリを入手するやり方で、 Siri に頼んでアップストアを開いて、アップストアの検索画面で音声で Zoom と入力して検索し、 Zoom を選んで指紋認証でインストールすることができました。
うん、今日ミーティングにはすぐに入れましたか。
はい、招待メールにあった URL をダブルタップしたら Zoom が開きました。あとは表示されているメッセージがボイスオーバーで読み上げられるので、それで OK などダブルタップしていって、ホストに参加が認められたらインターネットを使用した通話という項目が出てくるので、それをダブルタップしたら参加することができました。
うん、なるほど。インターネットを使用した通話をダブルタップでつながったと。
はい、
上田さん、岡野さんはアプリのインストールもすぐにできたということですが。
そうですね、岡野さんのようなやり方もありますが、アプリの検索で Zoom と入力すると似たような名前のアプリもあって、ちょっと紛らしいこともあります。スマホにアプリが入っていない人が招待のメールにある URL をダブルタップすると、アプリをインストールするための画面が開くので、そこからだと間違いのないアプリを入れることができます。またアプリのインストールに不安のある方は、サポートしてくれる人と一緒に操作するのがいいと思います。
はい、ミーティングに参加する時のポイントはありますか。
2つあります。1つ目は自分のスマホのマイクのオンとオフが切り替えられることです。オーディオミュートという項目です。ミュートが解除されていると自分の声がみんなにも聞こえます。ミュートの状態だと話しかけても相手に声が届きませんので、学校の講義を受けるときなどは便利です。みんなでおしゃべりするときには、通話が始まったら最初に確認しておくと良いと思います。
はい、2つ目のポイントは。
はい、ビデオのオンとオフの切り替えです。マイビデオという項目で、オンにすれば相手に元気な顔を見せながらおしゃべりすることができます。ただその分必要なデータの量も増えますので、スマホの通信プランに制限のある方は使いすぎに注意する必要があります。
はい、わかりました。続いてはパソコンです。これは青松さんですね。青松さんは Zoom のソフトはインストールしてあったんですか。
はい、インストールしてありました。
一人でできましたか。
それが実は友達から招待してもらった時に、ちょっとよくわからないままにやっていたら、いつの間にかインストールができていたんですね。なので、できれば詳しい人に手伝ってもらった方がいいと思います。
はい。宇野さんはいかがですか？
はい。私もパソコンとスマホの両方でやったんですけども、パソコンの方がハードルが高かったです。パソコンの場合は、それぞれの OS やブラウザ、スクリーンリーダーも違いますので、一概に説明することは難しいんですが、デスクトップパソコンや古いノートパソコンだと、マイクやカメラがついてないことがあります。どちらか選べるのであれば、正直私はスマホをお勧めしたいですね。
なるほど、わかりました。 では最後に固定電話は甲吾さんです。甲吾さんいかがでしたか？
はい、事前に電話番号を伺っておりましたので電話機に登録しておきました。それで教えてもらった ID を入れ、その後パスワードを入れたらつながりました。
よかったです。上田さん、この電話での参加の仕方を改めて教えていただけますか？
はい、電話でミーティングに参加するには専用の電話番号にかけます。つながると自動音声が流れます。
Zoom にようこそ。あなたのミーティング ID 番号を入力してからパウンドを押してください。 Press 0 to choose English。
ここで10桁から11桁のミーティング ID を入力して、最後にパウンド、いわゆるシャープを押します。そうすると、
参加者 ID 番号を入力して、パウンドを押してください。それ以外は、パウンドを押して、次に進んでください。
参加者 ID 番号は入れずに、シャープだけを押します。すると、
ミーティングパスワードを入力してから、パウンドを押してください。
ここで6桁の数字のパスワードを入力し、シャープを押せば待機室に入れます。あとはホストが許可してくれるのを待ってミーティングに参加できます。
はい。ミーティングに参加する専用の電話番号は現在東京に2つ、愛知に1つあります。03-4578-1488 03-4233-9241 052-456-4439 この3つです。固定電話から利用される場合はより近い地域の番号をご利用ください。この番号は番組のホームページにも掲載しておきます。さてここからはオンラインミーティングに期待することを伺っていきましょう。まず甲吾さんはいかがですか？
はい、おちおち外出もできなくなっちゃいましたから、みんなで集まって食事会もできない状態ですので、こうやってオンラインでつながれるのはとても楽しいですね。固定電話でもできるのでいいと思います。
はい、青松さんはいかがですか？
はい、個人的には沖縄へのオンライン里帰りが頻繁にできるようになって嬉しいです。これからやってみたいこととしては、ヨガやストレッチなどこれまで出かけていくのが面倒でやれていなかったんですが、オンラインでインストラクターに見てもらいながら自宅でできれば楽しく続けられるかもしれないと思います。
お仕事にも活かせそうですか？
そうですね、転訳ボランティアの育成や視覚障害者の相談、遠隔サポートができるようになるといいなと思います。また出かけていかないと手続きができなかった自立支援の手続きが自宅からできるようになるといいのではないかなとも思います。
それができるとお互いに助かりますよね。岡野さんは今回の外出自粛で初めて使われたということですが、オンラインミーティングのイメージ変わりましたか？
そうですね、全然変わりましたね。これまではテレビ会議のように仕事で使うというイメージしかなかったんですけれども、こんな風に手軽にいろんな集まりに参加できるっていうのは思ってもみませんでした。私は今月1回オンラインの読書会に参加しています。視覚障害者は移動にそれなりに時間と労力がかかります。でもオンラインミーティングなら移動の手間がありません。たとえ時間が遅くなっても帰りを気にする必要がないのが安心できます。その意味でオンラインミーティングは障害を乗り越えるツールだと思いますし、自粛生活が終わってもこれからも使っていきたいと思っています。
はい、上田さんはいかがですか？
私はオンラインミーティングのおかげで囲碁を前よりも打つようになって強くなったかなと思ってます。音楽大学に通っている後輩はオンラインで楽器のレッスンも受け始めていると言っていました。
オンラインレッスンって今とっても流行っていますよね。上田さんには今回ホストになっていただきましたが、このシステムにはもう慣れましたか？
はい、おかげさまでだいぶ慣れてきました。ただホストになるには登録が必要で、ちょっと面倒な面もありますので、まだ使ったことがないという方はまずは誰かに招待してもらうという形で使ってみると気軽にデビューできるのではないかなと思います。
宇野さん、これはもはや私たちの生活を便利にするツールだと言えそうですね。
そうですね。コロナ危機というピンチをチャンスに変えるツールが出てきたなという感じがします。岡野さんもおっしゃってましたけども、視覚障害者のハンディの一つは移動です。このツールは移動しなくてもいろんな人と、まあ、言ってみれば世界中の人とつながれますので、これからの視覚障害者の生活をも変えてしまう、そういう可能性を秘めていると感じますね。
そうですね。ただこれはまだ新しい仕組みですので、各サービス事業者ともに頻繁にバージョンアップが行われているようです。今日使った Zoom でも今後突然使い方や仕組みが大きく変わる可能性がありますので、その点ちょっと注意が必要ですね。
そうですね。どのアプリでもバージョンアップっていうのはありますので、もしわからなくなったら近くの詳しい人に相談してみるのが良いと思います。
はい、お友達同士で気軽にチャレンジしていただければ嬉しいですよね。今日の特集、コロナ危機を乗り切ろう第2弾、オンラインミーティングに挑戦でした。皆さん、今日はありがとうございました。